このね、時事ネタからちょっと始めたいんですけど、もう本当にもうもう確定申告する気が起きなくて、こう皆さんどうですか？確定申告。本当はね、昨日の夜やろうと思ってたんだけど、もう全然やる気が起きなくて、もうめんどくさい。でも明日もね、やらなきゃとか思うんですけど、一応ね、e-Tax でやれるんでいつでもいいんですけど、いや、なんかそんなのやる暇があったらね、ネットフリックスで見てない映画とか見たいし、全然、ゲームしてないってのもある。え、ホークさんをフェイスブックでブロしたけん。なんか、岡田司夫がそのブラックホール軍団をブロックしたっていうことなんですか？もうそんな大学生みたいなことでなんか そんな大学生みたいなことがあるんですか？もう、全然わかんないです。いいですよ。もう岡田司夫が誰かをブロックした、ブロックしてないとか、もう本当そういう大学生みたいなことではね、もうなんかそんなので話題にする気もちょっと起きないです。僕も暇そろあかねさんにブロックされましたよ。そう、金曜にはね、ユニコーンオーバーロードが出るんですよ。そう。で、それまでに体験版をやっとこうと思ったんですけど、もうやる気、なんかね、もうやる暇がなくて。あ、確定申告出なかったら影響あるでしょ。だって、いや、つまり、ちゃんとね、この番組マネタイズして、一応ね、月に、まあ、お小遣い程度の、お小遣い程度のお金が入ってるわけなんですよ、僕のところには。でも、それをちゃんと申告しないと、やっぱりまずいわけじゃないですか。ね、脱税になっちゃうんですよ。それがね、毎年やって、去年とかね、2月の、2月中に終わらせたんですけど、もう本当やる気が起きなくて。いや、本当確定申告ボイコットしたい。で、この政倫審。もう政倫審とかでね、つまりこれ、ちゃんとね、自分たちで、政治活動に使ってるので、納税するつもりはございませんと言っているんですけども、その政治活動にちゃんと使ったっていう証拠、エビデンスはね、提出できないわけです。でも僕らが確定申告するときは、ちゃんとそのエビデンスの提出を求められるじゃないですか。もうめんどくさい。全くもうね。というわけでね、もう、あれですよ、この番組の資料とか買うのに使ってますよ、それが。全く。だからね、この小泉今日子さんがね、ちゃんと納税してから言えよと、こっちに納税しろって言えよって思いますってね、もう本当にね、そう思いますね。やったくね。いやー、めんどくさい。めんどくさいわ。こういうのをね、小泉今日子だけじゃなくて、他の芸能人はもうガンガン行った方がいいと思うんですけど、なんかいいね、今、事務所辞めて自由になった小泉今日子ぐらいしか言わないですよね。たくね、あ、僕はインボイス登録してないですよ。インボイス登録してないから、この番組の放送をしている合同会社テトラゴンから、ちょっと1割ちょっとみたいなこと言われましたよ。だから合同会社テトラゴンの懐事情も分かるんで、まあしょうがねえなっていうことで、でも僕のね、その僕の収入が1割減なんですけど、もうね。だってあれじゃないですか、ほら。黒猫ヤマトの黒猫メイトが一斉に首切られたのもインボイス制度のせいらしいじゃないですか。うちはね、もう最近本とかほぼアマゾンで買ってるんで、近所のその息子の友達のお母さんとかが黒猫メイトとかで、こうメール便っていうか、まあアマゾンの郵便物とか入れてくれるんですけど、もうそれもなくなっちゃったんですよね、やっぱしね。だからあのお母さんもこう黒猫メイトじゃなくなって大変じゃないのかな。いやー、もうめんどくさい。めんどくさいわ、もう。どっかで有給取ってやろうと思ってたんですけど、有給取ったら取ったでやっぱり忙しいんですよ。なんか、その日にその見逃してた映画とか、なんかもうやりきれなかったゲームとか、部屋の掃除ちょこちょこやっとこうとかで、もうすぐ一日とか終わっちゃうんですよ。あ、そうですよね。深田委員も怒り心頭ですよ。まったくもうね。深田委員みたいなセフレができないかな。はい、そんな感じで。 あとこれですね、ちょっとびっくりしました。今日家出るときに、なんか時事ネタをなんか用意しないとなと思ってね。でももう確定申告のことしか頭にないんで、どうしようこうしようとか、まああれですよ、確定申告とキックバックのことしかね、頭にないんで、ちょっとどうしようと思ったんですけど、なんとゴールデンカムイが映画の続きを、まあ、ドラマでやると、ワウワウで。まあワウワウさんは頑張ってますよね。あの東京ヴァイスとかもそうですし、なんたらかんたらの、なんたらかんてろのサスキューシリーズもそうですよね。つまり外国の、まあ、外国のっていうか映画を放送するだけじゃもう絶対ダメだから、なんとかネットフリックスなり、ユーネクストなり、まあ、アマゾンプライムなりの、配信業に自分たちを持っていこうとしてて、で、それなりに成果を上げつつあると。で、その目玉の一つが、多分このゴールデンカムイの映画の続編をワウワウでやるというやつなんでしょう。すごいね。だからこのままだったら映画10部作になるとかしたんですけど、もうこれだったらね、もう大丈夫ですよ。基本的にはドラマでやって、要所要所で映画でやって、でみんなのね、注目を集めるってことでしょ。でこの「ゴールデンカムイ」の実写映画版は、まあ僕はいろいろ文句言いましたけど、これテレビドラマでやるってなったらまた話は変わってきて、なんか豪華なテレビドラマってことになるじゃないですか。 あのクオリティでテレビドラマやるんだったら。なるほどなと、そりゃスタジオ撮影も結構多かったわけだなとちょっと思いましたね。いや、ただちょっと俺気になったのはですね、まあいろいろね、新キャラが出てきて、で映画の「ゴールデンカムイ」の最後にもなんか顔見せみたいな感じで、インカラマスさんとか、いろんな人が出てきたんですけど、これですね、インカラマ、高橋メアリー・ジェイはいいんですけど、このあれですね、なんだっけ なんだっけ、この人なんだっけ、この江戸川さんじゃないや、江戸川さんじゃない、この本当は男の人なんだっけ、なんだっけ、ちょっと待って、もうこれ用意した時にもう全部覚えしたつもりが忘れてしまった。キロラン家ではないです。キロラン家ではない。あ、でも江戸川さんだ。いや、違う。待って。浮竹佳代さん。いや、違う。なんか、あ、みんなもわからない。まあいいや、つまり、殺人鬼で、人肉食べちゃう人からいいじゃないですか。知らねえ。知らねえ。まあ、このね、右下の、あれですよ。右下の、右から2人目の人ですよ。今夜はフォロワーも知らないね。ああ、でね、つまりこれをですね、この桜井由紀さんがやって、あ、家長香乃さんだ、そう、家長香乃がいるじゃないですか。で、家長香乃役をこの桜井由紀がやると、いうことが発表されたんですけど、そうなのって思いません？皆さん。これ本当は男がやんなきゃいけないんじゃないよって思いません？なんかでもいいのかな？いや、これは山田杏奈がスリパさんをやるよりも、なんかちょっとあれとか思ったんですけど、つまり、原作での家長香乃っていうのは、まあ、本当は男で、でも母親を完璧な存在だと考えてて、で自分の体を、女性に改造したと、絶世の美女に改造したという、まあ、設定なわけなんですよね。設定っていうか役どころなわけなんですよね。で、まあ、桜井ユキさんは、女優として、ものすごくこう実力も、華もある素敵な女優さんだと思うんですけど、 あれとか思いましたね。まあでもいいのかな。もう山田杏奈がアスリパをやる時点でもうそういう、同じ素性の人がやるっていうのはもうなしにしたのかな。なんかそこだけちょっと気になっちゃったんですけど、まあでもね、どうなのかな。でこれはジェンダー問題ともねまたちょっと違うんですよね。なんかね、つまりその原作での家長かのっていうのがその性的ジェンダーっていうのはよくわからんってことになってるんですよ。だからね、でもそのジェンダー問題ともまたちょっと違うんで、まあいいのかな。いいのかな。その当事者性同行っていうのもまたちょっと違うような気もするしとか思って、ちょっと僕はそこが気になった点でもあります。まあ、わかんないです。三蔵法師を夏目雅子がやるよりはいいんじゃないと。あ、そうかもしれません。キングオージャンのリタは性別公開なし。あ、確かにね。そうですね。まあ、わかりました。ちょっとそこら辺はちょっとこの後のね、動向を見ましょう。そしてこのゴールデンカムイドランバ版は僕が見てしまうかもしれません。はい、じゃあこんな感じでね、今日は時事ネタこんぐらいで、最近の映画のについては話しますが、ですね、せっかくアモイさんがイラストも描いてくれたんで落下の解剖学について話をしますが、ちょっとこれね、俺めんどくさいんでどうしようこうしようと思ってちょっと見るのをためらっていたんですけど、まあ、なんかね、やっぱりこれは面白いだろうと思ったんですが、なんかちょっと見に行くともうちょっと辛そうだなと思って、でもうちゃんと家でね、家でちゃんと寝て家でちゃんと8時間寝てこう気力を充実させてから映画館に行ったんですけど、それでもねちょっと、いやもう本当面白いんですけど俺は辛かったですね。で、羅生門スタイルというわけでもないんですよ。まあ、若干そうなのかな。というのはこれはミステリーではないので、なんだろう、結局これネタバレってあんのかな。つまりこれはそのある雪山で、夫が亡くなって、奥さんが、殺したのかどうなのかみたいなのをに迫るミステリーかと思いきや、結局そういう話ではなかったっていうことなんですよね。で、つまりですね、これ奥さんを、ザンドラ・ヒューさんっていうのがサンドラ・ヒューさんっていうのが演じてて、あ、ザンドラ・ヒューラーさんっていうのが演じてて、で、その役柄の名前がサンドラっていうところからまたちょっと混乱するんですけど、でもそれはわざとですよね、きっとね。で、しかもそのザントラ・ヒューラーが主人公というよりは、彼女の内面だけは最後まで絶対に描かれないんですよ。だから基本的には群像劇みたいな感じになってて、で、途中から裁判が始まるんですけど、僕らはその裁判員とか傍聴者とかの視点でこの映画を見ることになるというのが、まあ、一つの面白いところです。で、見ていっていくと、まあね、つまり普通にね、そこら辺に夫婦とかいるじゃないですか。夫婦とかいて、で付き合ってるカップルとかいて、もう愛だの恋だのを抜かしてるわけじゃないですか。愛だの恋だの家族だの、そういうのが見てると全部その言葉の意味みたいなのが解体されていくという、レボリューショナリーロードだったりブルーバレンタインだったりで、監督の、ジャスティーヌ・トリエさんは、ゴーンガールやマリージストーリーのことを出してるんですけども、まあ、そこがね、なかなか、辛い映画です。その実際に結婚して、で夫婦のやり取りとかをしてると、で途中で、一つの回想シーンで夫婦の喧嘩が入って、ただ肝心なところは音声だけになるって、まあ、そこら辺がねこの映画のうまいところなんですけど、もうそこら辺とかもう本当嫌な気分になりましたよね、もうね。で、ただですね、この映画はもう本当よくできてて、 で、これがフランス語版のポスターなんですけど、最初この映画のオープニングはまだ仲良かった頃に夫婦が子供を連れて中華料理店で食事してる、写真をね、音楽と共に流すっていうところから始まるんですよ。で、あ、なんか そういう話なんだって思いながら見ていくと、最後は、この、奥さんが、まあ、その裁判終わって、で弁護士と、中華料理店でまたちょっと打ち上げみたいなところをね、するので終わって、でそこでね、一つそのブックエンド形式みたいで締めると、まあでもあれか、一応犬と一緒に寝るっていうシーンが、最後だったな。なんかね、なんか、まあ、なんかうまいよね。それカンヌでグランプリ取るのもわかるよね。まあ、そしてなんかほら、歌丸がよく言うけども、なんかそのタイトルの出方とかオープニングとかが、まあうまい映画はもう絶対面白いの法則みたいなこと言ってて、でこのね、写真で音楽だけ流して、もう全部説明、全部最初にこの映画のテーマとか過去何があったとかも説明するみたいな手際の良さがもう本当うまくて、いやーもうね、すごいよね、すごいよね。ね、まああれなんですよ。でちょっとどう解説しようかと思ったんですけど、町山さんがほら最近その映画無駄話とか、まあ映画特典みたいなのをもう有料じゃなくて無料で YouTube でやってるじゃないですか。もうあれ見ればもう大丈夫ですよ。まあちょっと半分だけ見てここに来たんだけど、そのつまりこのジャスティーヌ・トリエさんの過去作を見て、過去作を振り返りつつ、で結局過去作は今作のために全部あったんだなみたいなのを町山さんがもう丁寧に解説してくれてるので、それを見ればもう大丈夫、もうそれ多分それ見れば大丈夫だから、僕はね、もうちょっとその次のね、アリアスター会もちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとね、もうちょっと打足のようなことだけ言うんですけど、途中でそのマージさんか、マージさんっていうその一応息子のね、息子の面倒を見てくれる人がいるじゃないですか。裁判の間、そのちょっと息子一人だけになっちゃうと心配なんで、多分裁判所が派遣したなんかね、その付き添いのお姉さんみたいなのがいて、で、まあ、その人がね、もうめちゃめちゃかっちょいいし、美人だしかっちょいいし、で途中で息子がまあね、そのつまりこれね、この、レボリューショナリードとかブルーバレンタインとか、まあ、ゴーンガールとか、まあ、マリッジストーリーはちょっとだけ出てきますけど、これらの映画と大きく違うのは、ちゃんと息子がいて、息子っていうか、まあ、娘でもいいんですけど、子供がいて、夫婦としてその子供にどう向き合うか、どう接するかみたいなのが、もうものすごく大きなテーマとしても映画始まる前からあるわけですよね。まあ、マリッジストーリーもちょっとそういうのありましたけど、でだからこの最初の、 あの中華料理店での写真にも、息子が出てくるし、で最後ですね、肝心の場面になると息子の視点になって、息子が父親と母親に対してどう評価を下すかっていう場面になって、そこでもうちょっと辛いけれど、あなたは選択しなきゃならないのよみたいなことをこのマージ姉さんが言うんですよ。すげえとこ、すげえオチ持ってくんなって思ったんですけど。でもこのマージ姉さんはそういう貫禄とちょっと美しさがあるんですよね。でこの映画、まあ、当然役者はみんなすごいんですけど、特にこのね、ザンドラ・ヒューラーさんは、ありがとうドニエルドマンにも出てるし、で今回その関心領域か、関心領域まだ見てないんですけど、関心領域でもその、まあ、主演女優 でアカデミー賞に主演女優として入った作品が2つもノミネートされてて、 でもカンヌでもそうか、もうえらいことになってるんですけど、このジェニー・ベスって一体誰やねんって思ったら、なんかフランス生まれでイギリスでロックバンドのボーカルしてる人で、なんか富士ロックフェスティバルにも来たらしくて、なんかなるほどなって思いましたね。なんかそういう人 ちゃんと選んだんですね、この監督が。いやさすが、さすがだな。ちょっとパリ13区にも出てたのは気づかなかったんで、ちょっとパリ13区ちゃんと見ないとなって思いましたね。いやまああとあれですよね、もう結構冒頭から出てくるこの弁護士役の、スワンさんもなんかいかにもフランスの、ハンサムおじさんっていう感じで、もうみんなうひゃうひゃ言ってましたが、ちょっと頼りがいのないところとかがね、やっぱ良かったですよね。いやもうね、名義っていうかバンドの名前はサベージズで、で、ジョニー・ベスっていうのもジェニー・ベスも芸名らしいんですが、なんだろうちょっと全然聞いてないんですけど、なんかポストパンクみたいなのをやってるような感じがします。いやあ、やっぱポストパンク、やっぱ、いやもうね、よく分かってますよね、この監督は映画っていうのよく分かってますよね。つまりこういう役柄でもちゃんと背景があって、でその説得力がある人をキャスティングして、なんかもう観客の思いもつかない場面で何かフォーカスしてみたいな感じで、もうよく分かってますよね。まああれですね、話題になった理由っていうか、この映画がその、まあ、カンヌでグランプリ取って、でアカデミー賞でもね、まあ、他のオッペンハイマーとかバービーはそんなでもなかったけど、まあ、バービーとかと一緒に、いろいろ風を巻き起こしそうなのはやっぱあれでしょう、その時代精神みたいなのにのっとってるからでしょう。その主人公が、まあ、ドイツ出身で、その英語とフランス語を喋れるんだけど、フランス語はあんま得意じゃないと。で、夫はフランス人で、で、子供がいるんで、子供とか夫婦の会話は英語でやるんだけれども、でもそれってその自分のネイティブであるドイツ語はもう全然使うこともできない。なんかあれですよね。で、多分ヨーロッパだと4言語ぐらい操れるのは普通だとは思うんですけども、この映画でも裁判でその肝心の場面になるとちょっと英語を話させてくださいみたいなのがね、良かったですよね。で、そしてなんかね、そのすごく面白かったのは、まあいろんな人が言ってるように、この映画はその監督の、まあジュスティーヌ・トリエさんと脚本のアルチュール・ハラリさんの、まあ席言えてるかどうか分かんないですけど、この夫婦の実体験を元にしてて、だから、夫婦ともに作家で、で、奥さんだけ売れてて、でそれに対して、旦那は引け目があるんだけれどもっていうところから、まあ、発想が、してると思うんですよ。あ、アルチュールです。アルチュール・ランボーのアルチュールですよ。で、アルチュール・アラリさんで、アルチュール・アラリさんはそのオノダっていうドキュメンタリーとか撮ったりしたんですけど、まあ明らかに奥さんの方が売れてるわけですよね。で、しかもこの映画は初めて夫婦が共同で一本の映画作って、そのコロナ禍が原因だったらしいんですけど、コロナ禍で夫婦がその一つの家に閉じ込められてて、いろいろいさかいもあったのを、多分一緒になんか作品作ることで消化しようとしたら、もう二度とやりたくないとか言ってるらしいんですけど、でこの作品の中でも、あのね、なんか裁判でちょっと嫌な検察が、まあ嫌なっていうのは、まあ明らかにそういうふうにまあ演出してるからなんですけど、自分のね、奥さんの方の妻の書いた本を、朗読して、ほらあなたの本にはこういうふうに書いてあって、これがあなたの本心なんでしょうみたいなことを迫るシーンがあって、でそしたらその弁護士が、じゃあスティーブン・キングは殺人鬼なんですかみたいなことで、反論するシーンがあるんですけど、ね、で例えばシャイニングとかあったわけじゃないですか。でシャイニングはその アル中としての、あ、ここでもアル中が被っちゃうんですけど、アル中としての自分が家族とどう向き合うかについての、まあ、本音っていうのが、この原作のシャイニングには入ってて、でそれが、ちょっと違う形で映画化されたんでスティーブン・キングは怒ったわけなんですけど、私生活の中の事実ではないけど真実っていうのは絶対作品の中に入り込むわけじゃないですか。で、だからこそ、まあ、私生活をなんとか元にしてオリジナルの作品を作り上げようとして、この映画の中でも夫の方は自分のその会話とか家族とかの会話を録音したし、で一方でその奥さんにも相談したし、で奥さんの方は夫が作品化できなかったエピソードを原案として自分の小説に取り込んで、でそれもまた夫婦仲が悪くなる一因になったみたいなことをしてて、でそれ多分あったんでしょうこの夫婦の中に。いやだ、ただですね、例えば日本にはその私小説って文化があって、私小説に書かれたことは必ずしも真実ってわけじゃないわけじゃないですか。だからそんな風にその裁判で、これはあなたの作品にこう書いてあるじゃないですかとか言われても、いやいやいやいや、そんなことみたいな風に言うわけじゃないですか。ちょっとあれだ、僕はこの間の去年か、宮崎駿の NHK ドキュメンタリーとか思い出したりとかもしましたよいや、そういう面白さがありますよね。私小説っていうか、その自分のプライベートをどうネタにして作品を作るのかみたいなのも、そしてそれを世間がどう受け止めるのかみたいなのもすら、この作品の中には取り込んでて、で途中で奥さんがそのめちゃめちゃ売れてたっていうのが分かるんですけれども、で、なんかテレビのね、その討論バックみたいなのが映って、僕らはその作者が作品にどう反映、プライベート反映してるかみたいなのが楽しいんですよみたいなことを無責任に言う評論家みたいなのが映って、思わずテレビ消すみたいなシーンがあって、あ、なんかすごいメタ的な作品をこう作る面白さがこの作品の中にあるんだなとね、ちょっと思いましたね。いや、でそういうわけでですね、なんかこの映画がいろんなところで賞を取りまくって、今年を代表する映画になる、なりそうか。まだでも2月ですけどね、去年一応2023年作品ってことなのかな。そういうのもね、納得しましたが、ちょっとね、そのそうそうそう、作ってる人も衰弱するし、見てるこっちもちょっと衰弱しちゃいますよね。でそんなこと思ったらですね、なんか舞台となってるこの雪の山小屋がなんか Airbnb で泊まれるらしいんですよいやー、これに夫婦で行ったらもう絶対離婚間違いなしだよね。これに新婚旅行とかで行く人いるんですかねでね、これ映画を見た人ならわかると思うんですけど、あの肝心のちょっと小屋あるじゃないですか、ちょっとぶつかる小屋、それは後から作ったっていうのがね、これ見ると分かりますね。ちゃんとあのね、この、夫がぶつかる小屋ないですね。あれ、あ、そうか、あれだけ作ったんだっていうのがね、分かりますね。いや、そしてこのね、この山小屋の中身はなんかその実際の映画の中身とはもう全然違うんだって、すげえ綺麗じゃんっていうのが分かりますね。もう完全にね、その改装してあって。だから夫もね、こういう形でね、改装すればね、こう全然ね、こう生活苦労しなかったはずなのにとかね、いろんなこと考えちゃいますね。あ、でもあれか、これ、はあ、そっかそっか、上の方の柄、なんかあの扉とかもこの写真ではないな、後からつけたんですね。あー、ちょっとね、ちょっともうちょっとね、もうちょっと円安を脱しないとちょっと行く気がしないですね。そうだから、この間っていうか、もう 5,6 年前かに、エロゲー会社の社長の友達と一緒に旅行に行ったんですけど、でその友達からはニューヨークに行こうとかいろいろ誘われるんですけど、ちょっと仕事であんまりもう長期休めない状況になったのと、あとなんか円安が辛くて、でもなんか一応その友達とはね、仲がいいんで、この今年御蔵島には一緒に行く予定ではいます。そう、シロタン、シロタン、そう、150円台ずっと続くのかな。あ、 行きたいですね。でも次行くんならニューヨークか東欧かな。なんかフランスはね、フランスまあでもな、フランスもいいよね。フランスもいいよな。フランスもいいよな。ちょっとね、ドル建て貯金してないですけど、ニーサは海外株でやるのがいいのかなとかね、いろいろ思ったりもしますが、まあでもね、なんかね、あれですよ、もうそんなね、もう新ニーサがどうこうとかね、ドル建て貯金がどうこうみたいなことを考えたら、もうつまんねえ大人になっちゃいますよ。もうちょっとね、もう俺もうそういうのを考えるの本当嫌だなって思うんですけど、でもね、老後とかを考えるとやらざるを得ないしとか思ってね、もう本当に、もうね、もうだ、もうだめだめだ。そういうわけでですね、ちょっとこの山荘は気になるんでね、ちょっとどっかに行きたいなとか思うんですけど、でも俺が本当にフランスで行きたいのは、もうちょっとね、南フランスとかの、あのほら、ベイグラントストーリーの元になったサンミリオンみたいな街あるじゃないですか。ちょっとああいうところの方が優先順位高いですね。その南フランスとか、あとはウェールズとかスペインとかのなんか城塞都市とか城みたいなところが、ちょっと行ってみたいですね。で一回その会社のなんかね、研修旅行という名の10年勤務 お疲れ様慰安旅行で、なんかね、多分サンミリオンと同じような町のサンポールとかに行ったんですよ。でそこはものすごく良かったんで、でちょっとね、そういうのに行きたいですね。イタリアもいいよな。イタリアもいいよ。なんだ、もうお金次第です。お金と暇次第でもういろいろ行きたいです。モンサンミシェルは行きました。もう念願の、もう優先順位が高かったんで。はい、じゃあそんな感じで、あとですね、まあそっか、でもね、そうそれを考えるとね、これですよ。でこのね、ジェニー・ベッサンがいかにもね、このフランス美人っていう感じだったのかね、ちょっと僕はね、なんかさすがだなって思いましたね。そのまあ、ああいうところにこういう感じでフランス人と一緒に暮らしたいなとか思いましたけど、でももう無理だな、生まれ変わるしか。じゃあ、はい、じゃあ今月ね、いくつかこれ以外にも映画紹介しますが、基本的には面白かった順に紹介しようと思います。でいろいろ見て、で、すごく期待した犯罪都市ノーウェイアウトが、なんかいまいちだったなってのもあれば、まあまあ一応見とくかなって思ったアーガイルは結構面白かったりしたんですけど、そのね、一番ちょっとびっくりしたのはそのこのコベナントで、でこれがですね、そのガイ・リッチの新作なんですよ。でガイ・リッチといえば、まあロンドンの下町を舞台に、すごく、ケチ臭い、チンピラがなんかケチ臭い犯罪で縄張りを争い合うみたいな映画を得意とする監督じゃないですか。でイギリスじゃないですけど、キャッシュトラックもそんな感じでしたよね。で、まあ、それをね、一応スタイリッシュという名の、まあ、いつもの感じで映画化して、で時系列とかもね、こうちょっと、いじりまくって、でそれで、サスペンスとか面白さを出すみたいな感じで、まあまあそれなりに面白いけれども、別になんかもう見なくてもいいかなと思って、実は、この前のジェントルメンは見たんだけど、このキャッシュトラックのあとジェイソン・ステイサムと、組んだスパイ映画があったじゃないですか。それはもういいかなと思って見なかったんですよね。どうせもうなんか出来が分かんなとか思ってね、ちょっと見なかったんですよね。であれですね、オペレーション・フォーチュンですね。オペレーション・フォーチュンって面白かった？なんか いやコードネームアンクルは面白かったんですけど、もうオペレーションフォーチュンまで付き合ってらんないなと思ってで見なくて、でなんなら俺はもうアラジンも見てないんですよ。でアラジンとかねよく監督すんなと思ったんですけど、でだからですね、このじゃあコベナントもどうしようかなと思ったら、なんかもう異様に評判がいいんで見に行ったらすごいですね。ガイ・リッチが自分革命というか、これまでの作風とかを全部封印して、多分ね自分でももう行き詰まってんなっていうのが分かったんでしょう。ですごく真面目な戦争映画を撮ってて、ただあれなんですよね、多分これは新しい挑戦なんですよ。そのタランティーノがヘイトフルエイト撮ったりとか、その自分のこれまでの作風をこう全部変えて新しいことに挑戦するみたいなのをなんかガイ・リッチがやったんだなと思いました。で一方でですね、そのこの映画の端々にはこれまでガイ・リッチが培ったその西部劇風のサスペンスとかで、いつ銃を抜いて相手を殺すかみたいなやり取りみたいな確かにあって、だから今までのねその培ったものもきちんと生きてるというのがね面白かったです。でどういう話かというと、アフガン戦争を舞台にしてて、で主人公はジェイク・ギレンホールで、でアフガン戦争じゃなくて、イラク戦争を舞台にしたジャーヘッドにも、そういえばジェイク・ギレンホールでして、で最近ですね、アフガン戦争を舞台にした、映画って結構立て続けっていうことでもないんですけど、結構いっぱい出てくるじゃないですか。で、まあ、まあみんな面白かったわけですよ。ローンサバイバーもアウトポストもホーストルジャーも、まあ、ホーストルジャーはちょっとなんかアメリカ英雄譚みたいなの趣がちょっと強かったかな、なんか。でまあそういう一本みたいな感じなのかなと、思って見てたらですね、でジェイク・ギレンホールは、一つの遊撃部隊みたいなの隊長で、で上司っていうかボスからは、前はそのタリバンの爆弾工場を探してこいと。でやり方は、別に何やっても構わん、何やっても構わんけど俺に報告するなよって言うんですよ。上司がなんかもうひでえこと言うなって言いながら、でもなんか成果を出さないと早く家に帰れないんで、ジェイク・ギジレンホール隊長は頑張るんですけど、その失敗しちゃ、あでも言っていいのかな。割とね作戦は失敗しちゃって、で、自分と通訳だけ残されるんですね。でその通訳は、まあ、現地調達して、でなんかタリバンに家族を殺された恨みがあるので、米軍に協力してるんですけど、で米軍に協力すれば、アメリカ移住のビザを出すと、言ってくれるんで協力するんですよ。でそれで家族と一緒にアメリカに渡ろうと思って、で、まあねそのタリバンに対する恨みもあるし、まあこのね生き残った隊長とかともう見捨てられないし、 で隊長はジェイク・ギジェンホール演じる隊長は途中で怪我しちゃうんですけど、それを頑張って、届ける基地まで100キロ歩いて届けるというのが、途中までのお話になります。でそうどっかで聞いたことあるというのがもうみんな思うと思うんですけど、でこれを見てですね、僕はそのハリウッド映画のそのいろんな名作をちょっと思い出してしまいましたね。つまり白人のその主人公が現地というか、まあ、ネイティブアメリカンと、まあ、友達になって、まあ、いろいろやると。でその2人の間には友情が生まれるみたいなのをこのアフガニスタン戦争という新しい舞台で、まあ、やってるわけですよ。まあ実際にねあったことではあるんですけど。でつまりちょっと一つの西部劇をこの戦争映画っていうのを舞台にやろうとしてて、だからですね途中で、銃を抜くか抜かないかみたいなサスペンスが結構ね何回も起こるんですけど、なんかね、あなるほどこれは新しい西部劇をこの舞台でやろうとしてんだなとちょっと思ったりもしましたね。でその今ねアフガニスタン見捨てた野郎がいっていうコメントがあったんですけども、本当その通りで、でその後 主人公は休止に一生を得てアメリカに帰るんですけど、アメリカに戻った後、その通訳を務めてくれたアーメット君がそのタリバンから逃げ回ってて、で結局アメリカ政府はビザを発給してくれなくてアフガンからも撤退しようとしてるっていうのを知って、もうこれは受けた恩義を返さないともう俺は一生苦しめられると思って、自分でその PMC 民間軍事会社を雇って、でアフガニスタンに戻ってアーメットを助けに戻るんですよね。ちょっとすげえ話だなって思いましたが、多分これはそういう人が実際にいたかなんかでしょう。でアフガン撤退が、まだね、3年前の話なんですけど、この映画を作るのに数年かかったっていうのを考えると、まあ、ものすごく素早くこの映画の企画を立てて作ったんだなと思います。で最後はまだ、こういうようなそのアフガニスタンに残された、アメリカ軍に協力した、アフガニスタン人が1000人以上残されてるみたいなことを言ってて、そうですよね、結局、違う形の乱暴ですよね。なんかつまりこれ結局最後はですね、そのこのアフガニスタン戦争、アフガン戦争を舞台にした映画、まあ、いっぱいあって、でアウトポストもローンサバイバーもホーストルジャーもみんなちょっとですね、そのちょっと米軍プロパガンダ的な側面があったんですけど、この映画も、ちょっと米軍プロパガンダ的なものを、描いてんのかなと思ったら、最後は明確に米軍とアメリカと、まあ、なんならバイデン政権すらも、批判するような、ラストになってて、でもそんな立派な映画をガイ・リッチが作っちゃうんだって思いましたね。まあでもあれかもね、そのガイ・リッチがイギリス人だからきちんと作れたのかもしれません。そのアメリカっていう国を一応外から見られるガイ・リッチだからこそ、最後はその自信持って、米軍とアメリカを批判するような映画を作れたのかもなとちょっと思ったりもしました。なんかちょっと僕はガイ・リッチのことをこの映画で見直してしまったんですけど、どうですか皆さん。いや、公開関数が少ないのか、結構映画館は混んでて、まあ、おっさんばっかりだったんですけど、もう見応えのある映画を見れてちょっと満足して劇場出ましたね。で途中でそのこのアーメットさんがジェイクジレン、その怪我したジェイク・ジレンホールをこう手押し車に乗せて100キロ山をねこう越えるシーンとかは、なんか本当ハリウッド名作映画を見てるようなねこう気分になりましたね。ぜひぜひ皆さんこれはご覧になってほしいです。あ、結構高齢客、まあそうかも、俺が見た時もそうだった。こういう映画にカップルとか絶対来ないよねなんかねでもしょうがないよね。まああれなのかな、もう最近の映画館はアニメと、邦画のドラマの続きと、あとスーパーヒーロー映画以外に観客が来ないのかな、まあ、まあそんな感じでね、ちょっとびっくりしたのは、そのマダムウェブも見に行って、で僕はこれ結構面白かったんですけど、なんか割とみんなねその賛否両論というか非が多いじゃないですか。ちょっとそれが意外だったんですよね。でこれは直人さんも見に行って、直人さんももう割と面白かったみたいなことをツイートしたんですけど、まあ、まずそのマダム見ちゃった見ちゃったそうか、まあでも俺は寝なか、俺はこの映画は寝なかったんだよね。正直言うと実はドラえもんは寝ちゃったんだけどこの映画は割と面白く見れまして、というのはまあね、これマダムウェーブってその80年代に誕生した、スパイダーマンのキャラクターで、で90年代のスパイダーマンのアニメとかに結構出まくってたんですよ。でこういう、まあ、ババアの役 で予知能力だけ持ってて、でもそのスーパーパワー、その肉体は、ババアのままなんで、 すぐピンチに陥っちゃうみたいな感じのキャラクターですね。だからバットマンのオラクルみたいなのに近いかな。で、ソニースパイダーマンユニバースがその今後スパイダーマンを登場させるかどうかっていうのはよく分かんないんですけど、このマダムウェブを映画化すると。そしてこのマダムウェブ役はダコタ・ジョンソンであると、若いじゃんと思ったんですけど、あ、そうですね、プロフェッサー X と同じ役割です、言ってしまえば。で、そのまあ俺マーベル初の本格ミステリーサスペンスっていうのは最初から全く信用してなかったんで、なんか別にそれは大丈夫なんですけど、その舞台がですね、2003年であると、20年前であると。あ、なるほど、じゃあこっからババアになる感じでやるんだと思ったら、その面白かったです。で、まあ、つまりですね、まだ予知能力を制御しきれないので、結局疑似タイムループものみたいになるわけですね。未来を予知して、で、それを変えるためにどう行動するかと。で、実際に途中で、あ、私予知した未来変えられるんだっていうのを、その、窓にぶつかった鳩で知るシーンがあって、そういうのをね、そのちゃんとセリフではなくエピソードで語る脚本のうまさっていうのは、結構俺はね、この映画の脚本かなり練られてると思うし、で、途中でその電車の中を舞台に、自分の予知した未来をどう変えていくかっていうのが、ものすごいスリラーサスペンスとして機能してて、でそこはね、ミッション8ミニッツとか、まあ、あとはサブウェイパニックとか思い出したんですけど、サブウェイパニックは別に予知ないんですけど、まあ、デッドゾーンとかですね、思い出したんですけど、なんか全体的な映画のルックが、これ舞台は2000年なんですけど、70年代とか80年代のニューヨークを舞台にした映画みたいなのにすごく似てて、でいつ死ぬか分かんないみたいなのはちょっとコンドルにも似てますよね。で、多分この監督はそういうのを作ろうとしたんだと思うんですよ。70年代とか80年代とかを舞台にした、スリラーサスペンスを。でも多分スタジオから、いや、ちょっと70年代80年代舞台だともう若者見ないから、その0年代にしてくれみたいなことを言われてでそうしたんだと思うんですけど、だからそのね、その音楽とかも0年代のなんだっけだっけ、まあその音楽にしたんだと思うんですけど、なんかそこがね、そう、ブリトニー・スピアーズだ、ブリトニー・スピアーズとかにしたんだと思うんですけど、そこがね、やっぱ結局スタジオの方針と監督のやりたいことが、まあなんか全然うまく噛み合ってないのがなんか問題なのかなってちょっと思いましたね。なんかね、もったいなかったですね。でね、これ途中でっていうか、もう最初からベンおじさんが出てきて、ベンおじさんが救急隊員の仕事してたっていうのも、お、うまいじゃんって思うんですよ。で、そのベンおじさんが、なんかね、その義理の妹が今妊娠してるんだみたいなことを言ったりとか、その大いなる責任を果たせば大いなる力を得られるよみたいなことを言ってて、つまりこれは大いなる力には大いなる責任が伴うっていうのを裏返してるわけですよね。そこもうまいなって思うし、そうそうそう、だから盗んだタクシーで走り出すっていうか、ニューヨークといえばタクシーと、あと、まあね、救急隊員じゃないですか。そこら辺もうまいと思うし、でそう考えると、別にね、そのこうやってスパイダーガール3人出す、後にスパイダーガールに出すなるであろう3人出すっていいと思うんですけど、まあ、予告でもプロモーションでも、その別にタイツを着てたヒーローになりますよみたいなのって、もう別にやる必要なかったと思うんですよ。ただ単に悪役がスパイダーマンの力を持っ、スパイダーマンのような力を持った悪役っていうだけにして、でそのこれですよね、そのザ・ボーイズとかブライトバーンみたいな、そのスーパーパワーを持ったヴィランに、普通の人たちが、どう立ち向かうかみたいな 売り方をすればよかったと思うし、言ってみればそのダークマンとかジョーカーみたいな、その今、70年代80年代みたいなルックの映画を、作りますよみたいな、売り方でよかったと思うんですよね。というかですね、これ舞台を70年代80年代にしとけば、今後作るであろう2020年代を舞台にした、ソニーのスパイダーマンが出る映画にマダム・ウェブがババアとして出てくるっていう、その年代が結構ぴったり合うじゃないですか。なんかもったいねえなって思いましたね。まあ、あれなのかな、そのスパイダーマンの版権が、ちゃんと返ってきて、でどっかでスパイダーマン、ソニースパイダーマンユニバースのスパイダーマンを出そうとしてると思うんですけど、それがピーター・パーカーかどうかよくわかんないんですが、でそれにスパイダーガールならぬスパイダーマンウーマンを出演させるためなのかな、もうよくわかんないですけどね。しかし割とよくできてるのに売り方を間違えたせいで不評ってなったのがもったいないなと思いましたね。というかですね、その MCU がヒットする前はこういうスーパーヒーロー映画なんだけど主人公が別にタイツとか着ない映画っていっぱいあったじゃないですか。そういうのをなんかの終作っていう感じで僕は割と面白かったんですよね。まあ、別にね、なんかもう今年一番面白かったとか世紀の傑作とは言わないんですけど、なんか割とうまくできてる映画なのにこんな不評ならもったいないし、なんならマダムウェブ続編見たいんですけど、これは続編は出ないのかな、なんか。であとちょっと残念だったのは、まあ、その女性監督で女性主人公で女性キャストいっぱいで、まあ、シスターフッド映画としての見どころがあるのかなと思ったら、そこはねあんまなかったところで、まああえてなのかもしくは監督にやる気がなかったのか分かんないんですけど、一応ねそのマダム・ウェブがその、なんかちょっとはぐれてしまった女の子3人保護して一つの疑似家族みたいになるんですけど、そこら辺がねそのセリフだけでちょっとエピソードとして見せてほしいんですが、そこら辺まではなんか追っついてなかった感じですよね。そう、3人娘がいつの間にか仲良くなってるし、なんならこの3人娘がそのねそのメアリー・パーカーがその妊娠してて出産を助けようみたいなのに、なんかもう一つエピソードがないとちょっとねちょっとその後のね、多分これその東方の三賢者がキリストの誕生を祝うみたいな感じでスパイダーマンの誕生を、3人のスパイダーガールが見守るみたいなね、その構造を作ろうとしたんだと思うんですけど、そんなのもう全然なくなっちゃいましたよね。なんかね、そう、この座組でシスターフットなかったらがっかりって、もう俺もそうでした。ちょっと、もうちょっと、ちょっとそこら辺がね、ないと、なーって思いましたね。まあ別になくてもね、まあ面白いは面白いんで、ぜひ皆さん気が向いたら見てください。はい、そしてですね、あとアーガイルも見に行って、なんかこれもねその前評判であんまりその評判が良くなかったんですけど、なんか見に行ったらやっぱり意外に面白かったですよ。なんかなんで不評なんだろうと思ったんですけど、一応賛否両論ってことなのかな。でこのアーガイルっていうのはそのなんだっけ、ダイハードのタクシー運転手から名前取ったっていうことらしいんですが、まあアーガイル柄っていうのがあるわけですよね、このひし形を小元にした。で、基本まあそこから基本的にはそこからも取ってて、だから、ポスターとかこのアーガイル柄がいっぱい使われてると。であとヒックスエキサゴンってあるじゃないですか、これ映画の中では使われてたよね。でこれの色を変えて、シャイニングで使ったのが有名になったんですけど、あれでもなんかね、俺ちょっと今週映画 見すぎててこれが壁紙に使われてたのが何の映画かちょっと思い出せないんですけど、この映画だよね、このヒックスエキサゴン、アーガールでも使われてたよね。みんな覚えてない？覚えてないかな、なんか 壁が耳にこだわった映画なんだとかね思ったりもしましたけど、まあ、そこから名前を取ったんですが、基本的にはですね、ザ・ロストシティ・ミーツ・ロング・キス・グッドナイトみたいな感じで、まあ、スパイ小説を書いてる女流小説家がいて、でその女流小説家の、書いてるスパイ映画の主人公がアーガイルと言います。でそのアーガイルを角刈りのヘンリー・カビルが演じてて、で相棒にジョン・シナーがいて、でその2人が組織がその実は悪い仕事をしてたっていうのに気づいて、その組織と戦うという小説を書いたら、それが売れに売れて、で第4作まで、第4作第5作まで書いて、じゃあどうしようかっていうところで、旅に出ようとした、旅っていうか実家に帰ろうとしたら、実は君が書いたスパイ小説は現実を予測してたんだよみたいなことをサム・ロックウェルに言われて、トラブルに巻き込まれるという導入部から始まります。ですがですね、中盤からどんでん返しに続くどんでん返し、まるでどんでん返しをすることが目的のようなどんでん返しになってくるんですけれども、でもそこがですね、割と僕はですね、なんかまあ、憎くはないよみたいな感じで結構面白く見てましたね。で最後はですね、なんとこのキングスマンユニバースに接続して、なんかマシュー・ボーンはこのアーガイルもキングスマンユニバースの一編だみたいなことを考えてるらしいんですけど、ただですね、そのこのキングスマン、キングスマンか、キングスマンの原作にあった労働者階級が、ね、労働者階級が、上流階級のスパイになるみたいなところがどんどんどんどん薄れていくのがね、僕はちょっと残念で、でアーガイルもね、なんかまあでもなんかそういうのはもう忘れ去られたみたいな感じがありましたね。しかしまあやっぱり最終的には面白くて、で途中でですね、その特にどんでん返しが始まるところがね、本当楽しくて、目の前にいるね、その友達とか家族とかが本当にその自分の家族だったのか友達だったのか全然分かんなくなっちゃうみたいなところがね、その本当面白かったですね。なんだろう、その落下の解剖学的な面白さをスパイ映画でやるっていうのかな。でもそれはマシュー・ボーンはそんな考えではなく、単にどんでん返し面白いだろうっていうことでやったんだと思うんですけど、なんかやっぱりスパイ映画の本質的な面白さみたいなのを一応表現してるという意味で僕は楽しんでしまいました。これもなんかでもマシュー・ボーンとしては3部作を意図してると言ってるんですけど、どうなんですかね、3部作作れるんですかね。まあ観客評価は高いからいいのかな。なんかはい、じゃあそしてですね、どうしようか、こっから、有料に行くか、もうちょっと無料でやるか、どうすっかな。まあいいか、ちょっとですね、まあドラえもんはちょっと、有料に回して、ちょっと無料枠でどうしても喋りたい、このウィルの話をしてから無料枠に、有料枠に行きますか。はい、でですね、僕はこの東出昌大のドキュメンタリーウィルを全然見る気はなかったんですよ。しかしですね、あ、この番組は切り抜きとかやってないんで別に炎上はしないんですが、まあ切り抜きしてもいいですよ。あれですよ、あの U-NEXT で、 U-NEXT のポイントで映画チケット買えるじゃないですか。でテルマ&ルイーズ見ようかなと思って買ったら、テアトルシネマグループのチケットを買ったら完全に時間を間違えてて、その入れなくて、で次の休みの時に まあテルマ&ルイーズとかちょっと時間的に見れないからもうどうしようかなって思ったら、まあウィルを見れそうなんでこう見に行ったら、意外や意外やっぱ面白かったということで紹介したいです。で皆さん、その東出昌大ことデックン、デックンがなんか場所は秘密にしてるんですけど、多分北関東の、まあ、群馬か岐阜か山梨かのどっかで狩猟生活してるっていうのはご存知ですよね。つまり、このね、アンさんと結婚してたわけなんですけども、カラトエリカさんと不倫して、でそれが原因で、事務所もクビになり、でスキャンダル、文春法、新潮法、女性自身法等もいろいろ受けて、で、自分のマンションでは生活、していられなくなり、アンさんと息子はフランスに逃げ、で、デックン、東出昌大ことデックンは狩猟生活をしてるっていうのは皆さんご存知ですよね。で、その狩猟生活の内実はどうかっていうのを、テレビとかで、報道されたりとか、アベマ TV とかでひろゆきが遊びに行ったりとかして、少しずつ明らかになってるんですけども、今回ですね、このモロハの PV を監督したりとか、あとはまあ東出昌大と仲のいいエリザベス宮治さんというのが、監督が、ずっと最初の方から、カメラを回してて、でそれを一本のドキュメンタリーとしてまとめたのがこの、ウィルです。で、このエリザベス宮治さんは、かなりですね、デックンやモロハの信頼を得ていて、だからですね、もうモロハはエリザベスっていう曲まで作ってますし、そのエリザベス宮治に PV を全部任せたりもしてますし、この映画にはモロハが楽曲を提供して、東出昌大の心の内をモロハの歌が語るという、まるでモロハの PV みたいなシーンまであります。そしてですね、この映画見て本当にびっくりするのは、東出昌大ことデックンの人たらしの強さで、人たらし能力でもうすごいんですよ。もうね、現地のね、その現地のその猟友会とか、自分にその土地と、あと山小屋を貸してくれるキャンプ場の親父とかにの、その心の中にもうスルスルって入り込ん で、ちょっとほら、デックンってちょっと声が上ずってるじゃないですか。ちょっと男にしては高い声で、はい、わかりましたとかね、そうなんですねみたいなことを言うと、もうおっさんとかイチコロなんですよ。もうそっかそっか、じゃあデックンのために、デックンならいいよ、デックンならうちの土地貸してやるから山小屋とか建てるといいよみたいな感じで、そう、もうこの映画見ると、もうデックンがもう男にも女にもモテモテなんですよ。でびっくりしたのはですね、そのなんか途中でその文春とか女性自身とかの、まあ、新潮とかの記者が突撃するんですけど、その突撃した記者も取り込んで自分家の、まあ、庭で一緒に鍋囲んだりするんですよね。でそれでそのなんか文春の記者とかちょっと仲良くなって、デックンのボコボコになったプリウスとかをなんかちょっと見てらんないですからとか言って、なんかいる、その錆びつかないようにプリウスの、そのプリウスがそのボコボコになって塗料を剥げたところに自分で、自分の家から持ってきた塗料とかを塗ったりとかしてるんです。で すごく仲良くなっちゃったんですけど、でもまあね、文春の、まあ、元編集長の新谷さんも言ってましたよね、その親しき中にもスキャンダルと言ってまして、まあ仲良くなったんですけども、やるべきことはやりますからみたいなことを言うんですけど、でもまあもう見るからに仲はいいんですよ。いや、そしてびっくりしたのがですね、この服部文章さんというサバイバル登山家の人がいて、この人はもう冒頭から出てくるんですけど、この人あれですよね、そのカリギュラの、東の鹿を狩るイノシシを狩るシリーズとか、あとクレイジージャーニーで、クレイジージャーニーの多分初回スペシャルとかにも出て、 で今一番解体したのは、小池栄子さんですかねとか言ってちょっとみんなをドン引きさせたりとかあとはなんだっけサブスクリプション登山だっけじゃない、栗木さんはその登山家としては 3.5 流ですからとか言ってその、もう話題になった人なんですけども、まあ、つまりこの人はその荷物たくさん持っていくんじゃなくてその猟銃もしくは罠とかを持ってで登山してる時に、そこで獲物を取ってで、少ない荷物で登山をするサバイバル登山っていうのを提唱してる人です。つまり荷物でっかい荷物持っていくともう荷物運んでいくだけになっちゃってでそれは本当に登山と言えるのかどうかと それはしかもそれは山に対してフェアじゃないんじゃないかその山に対してフェアじゃないみたいな考え方をその普通の人って理解できないじゃないですかねそのでも僕はですねこの服部文章さんの言ってることが割となんとなくわかるんですよ僕もそのなんかそのねその酸素ボンベ持ってエベレスト登るのってちょっとフェアじゃないんじゃないとか思ったりもするんですよそのえそんななんかねその山と自分みたいなこと言ってんのに山の上で食べるのがボンカレーでいいのとか思ったりもするんですよ。でだからですねこの服部文章さんのサバイバル登山っていうのはまあ本当になるほどって思うしそして、この人がですねこの人もまあ結構デックンの人たらし術に半分片足突っ込んじゃって、デックンのことは結構思想的にサポートするんですよ。でデックンは多分この服部文章さんの本ももうガンガン読んでるんでしょう。でそしてですねデックンがそのね、その狩猟をやっててでも獲物を撃つ時にどうしてもちょっとかわいそうっていう気持ちが取れないみたいなことを言っててもうそれはしょうがないと僕とかはもう最初にその撃って鹿とかを殺した時にその鹿が死んまあその自分を殺し自分がその鹿を殺してその時のショックが一番大きくてどんどんそれを薄れてきてるけどもうゼロにはならないと。でもっと言うならばその、まあ、鹿とかイノシシとかも獲物を殺してで解体していく時にで自分もいつか、この今自分が解体している獲物と同じような形になるんだろうなって考えるそれが狩猟の、まあ、言うなれば一番の面白さだよねみたいなすっごく怖いこと言うんですなんかちょっとゾクッとすること言うんですよ。でもそれって本当はそのねその牧場とか、まあ、工場とかで生産された牛とか豚とか鶏とかを食べてる僕らが本当はその、考えなきゃいけないことじゃないですか。でそういうのを思いながら見てると本当に面白かったんです。しかし一方でですねいや面白いなって思うんですけどでもアンさんはこの映画見て面白いって思うのかなとかね思ったりもするんですよあれなんか東出ことデックンが今一番その世の中に訴えなきゃいけないのはその現代人がその自分が食べてる肉をどうやって入手してるかっていうことではなくその自分の息子とかアンさんとどう向き合うかっていうことなんじゃなかったのかなとかね思ったりもするんですあれカラトエリカさんはその東出のせいでちょっともう女優生命が半分終わっちゃったんじゃないのとかね思ったりもするんですよ。あのカラトエリカが出演してた実写版ブラドラブそういえば俺は全然見れてないなとかね思ったりもするんです。というわけでねなかなかいろんなことを考えてしまう映画でしたがその見て一番その印象に残るのはやっぱモロハの曲と服部文章の言葉でモロハの、ベストアルバムはもう買っちゃったんで服部文章の本もちょっとこの後マーケットプレイスで買おうかなとか思ったりもしました。 いや、面白かった。でもあれですね、その極悪情報にデックン出んの？またデックンはね、いや、そのこの映画、デックンが福田村事件に、出演するところもちゃんとね映ってて、で福田村事件のメイキングとしても、まあ、半分機能してて、でそこが面白いところで、でなんかですね、そのデックンが演技うまいのっていうかですね、デックンがその役者としての仕事はまあ大丈夫だよみたいなこと言うんですよ。でなんでかっていうと、その役者の仕事っていうのは、そのまあ演技っていうのは自分がこれまでに出会ったいろんな人とか、まあ、いろんな経験とかをその自分の中でその再現するような仕事なんで、だから演技の練習っていうのはそのいろんな人と会っていろんな経験をすることなんだよみたいなことを言ってて、もうなるほどなって思いましたね。なるほどと。だからその稽古場で演技のその練習するよりもいろんな人と会っていろんな経験を積んだ方が、まあ、その役者としてはいいんだよみたいなことを言ってて、まあ、デックンクラスになるとそうなんでしょう。そう俺もデックンに半分やられてるんで、この映画見てると。いや、でもだからこそデックンが特にね、旧若松プロの面々からそのオファーが絶えず、次もねその出るじゃないですか、そのなんだっけ、まあ、福田村事件の俺あれですよ、東京テアトル新宿で見たんですけど、次デックンこれに出るよみたいなね、予告とかチラシとかもいっぱいあって、あれですよ、まあ聞くとギロチンもそばに出てたんだな。青春ジャック止められるか俺たちを2にも出るし、なんなら俺黒沢清もね、またデックンキャスティングすると思うし、まあ、ウィニーも良かったし、そのね、特に低予算だけどでもデックン使いたいっていう人はやっぱいっぱい出るんじゃないかな。なんかこのね、もう唯一の無二の俳優に近づいてきましたね、デックン ね、 なんかね。というわけで、そうですね、さっきその霧島のコメントした人いたんですけど、霧島部活辞めるっていうので、なんか自分は空っぽだみたいなことを言ってたデックンが、まあこれ役柄と本人混同してますよ、自分は空っぽだと言ってたデックンがだんだん空っぽの中の空っぽな器にいろんなものを入れてきて、でその一環がこの資料生活なんだなと思ったりもしました。でもアンさんは違う意見なんだろうなって思いましたね。そしてじゃあここから有料にしましょう。で、このあと、ドラえもんのび太の地球交響楽や、犯罪都市ノーウェイアウトや、前回喋れなかった、区長になる女白日青春生きてこその話をします。じゃあそしてですね、今月は、あと2週間後に、某は恐れてるとアリアスター会をします。3月17日ですね、17日。で、来月は、バーンブレイバーン会とかをします。皆さんお楽しみに、今入っても損しないで。あ、地球シンフォニーか、地球シンフォニー。なんかね、だんだんコナンに近づいてきましたね。ドラえもんもね。地球シンフォニー。交響楽ってシンフォニーって読むんですかね。あれ待って、夜明けのすべての話しなかったっけ。え、俺夜明けのすべての話してない。夜明けのすべて、あ、じゃあ夜明けのすべてを見て、もうめちゃめちゃ面白かったですよ。あれ、夜明けのすべての話したかと思ってた。あ、してなかった。じゃあ夜明けのすべての話もします。はい。ありがとう、コメントで。いや、松本人志会はちょっとちょこっとどっかでやろうと思います。じゃあ皆さん、ひとまずさようなら。